Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL、三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、8月に入りましたけど、本当に毎日毎日猛暑猛暑でございます。最近ね、もう30度ちょっと超えたぐらいじゃね、もう暑いねって言わなくなって、だって35度以上という日がね、もう、連日続くじゃないですか。ですから30度ぐらいだと逆に今日涼しいよねっていう言葉になってきてしまいましたよね。まあ本当人間って麻痺しちゃうもんなんですね。まあでも本当に皆さんね、この週末はフィールドデーコンテストということだったので、表でいろんな無線楽しまれた方も多いんじゃないでしょうかね。熱中症とか大丈夫でしたか。そして私たちもですね、フィールドデーではないんですが、水戸は水戸黄門祭りということでね、土曜日日曜日と 8JYMITO の記念曲、公開運のようでねやらせていただきました。本当に皆さんね、ご心ありがとうございました。本当に暑い日が続きますけどね、まだまだ夏は終わっていませんって感じですね。無線の方たちの暑い夏はハムフェアでございますからね、まだまだ終わりませんからね。これくらいでヘタバッチしたダメですよ。頑張っていきましょう。ということで、私もねちょっと体調崩しましたけど、どうにか復活いたしましたんでね、これからまた頑張っていきたいと思いますんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。ということで、今日もビームアンテナ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、スタジオにゲストをお越しいただいております。さあ、それでは自己紹介でお願いします。
はい、JI1PVV テルヌマと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたしますね。テルヌマさんはこの同じ茨城県ということでね、
はい、
はい、お近くということで今日はねスタジオにお越しいただいたんですが、あのテルヌマさんなんかね、先日も茨城ハムの集いでお見かけをしまして、はい、なんか何やらなんか仲間たちと面白そうなものをやっていたんですけれど、なんかこの前の皆さんの仲間内っていうのはどういった皆さん仲間なんですか。
はい、あのアマチュア、キットクリエイターズって、まあ、通称 AKC と呼ばれているグループで、
はい、
皆さんがそれぞれ自分たちのキットを作って、うんうん、で皆さんに頒布するというようなグループです。
じゃあ皆さん結構ものづくりが大好きな方たちのグループって感じなんですか。
そうですね、ただ得意分野それぞれあるので、うん、私なんかマイコンの方が得意なんですけど、アンテナ得意な人、それから無線機作るのが得意な人、
うん、
それから電源だから作るのが得意の人、それぞれの得意分野でそれぞれやってます。
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
だいたいアクティブに活動しているメンバーは10人ぐらいで、その他にも数名いらっしゃいます、
うん、おー、ね、なんかね、初め秋葉原に関するね
そうですね
人たちなのかなって思っちゃったんですよ、名前聞いたね、はい、見たら。でもそれは違う、そのアマチュアのキッとのっていうことだしね。
そうです、
はい、ということでね、うん、今日はスタジオにお越しいただいたテルノマさんにお持ちいただいたものは、
はい、今日はですね、あの IC705用のリモコンっていうのをちょっと作ったので、うん、ちょっ と,、説明したいなと思って持ってまいりました。
ああ、あの結構皆さんがねアクティブにあれ705は持ちあるって、
はい、
まあ、あのコンパクトなんで結構移動運用にね持って、
そうですね、
リュックとかに入れてね、はい、持って歩くにはちょうどいいんですけど、あの705うちにもありますけど、あの付属のリュックに入れてしまうと、
はい、
あのはっきり言って背中にあって
そうですね、
何の操作もできないんだけどって感じに、うん、はい、なっちゃいますよね、あれね。
そんな時に、はい、あのリモコンで例えばあの聞きたい周波数をあらかじめ設定しておいて、うん、このチャンネル、この周波数っていう形で切り替えて、うん、ワッチすることできます。
お、じゃあ、そんないくつもぐるぐるぐるって回すんじゃなくて、
はい、
この周波数この周波数って何個ぐらいこう、
はい、
セットできるんですか。
はい、一応最大7個まで設定できるようになってます、
うんうんうん、
まあ、あの数については、まあ、大体このぐらいあれば足るかなということで、うん、自分の感覚で作ってあるんですけど、 まあ、逆にあまり多すぎるとどのボタンに何が設置してあるか分かんなくなっちゃうんで
そうですね、
まあ、ちょうどいいくらいかなというふうに思ってます。
じゃあ430だったらとりあえずメインチャンネル入れて、はい、大体いつも自分が使うね、はい、こう200ぐらいずつ下がったところいくつか入れとくって感じで。
そうですね、はい、
でそれが、うん、じゃあ背中に背負ってても、はい、手元でそういった周波数が変えられる、
はい、
あとは何ができるんですか。
周波数を変えられるの他にあとモードも変えられますんで、例えばコンテストの時とかで、うんうん、CW と、SSB とかって周波数帯違うんですよね、
はい、
で周波数を変えると同時にモードも一緒に変えられると。
お
そうするとあの周波数を変えることによっていちいち設定を変えなきゃいけないんですけど、はい、その時に、705もそうなんですけどボタンをいっぱい押さないとモードまで変えられないっていう、はい、問題があるので、はい、それをボタン一つで全部変えられると。
お
そうするとあのすごく運用が早くできますので、
はいはい、
先日 の6メートル&ダウンでもこれ十分に活躍しまして、まあ、点数はそこそこだったんですけど非常に効率よく運用することができました。
あじゃあ別にねリュックに背負っていなくても、うん、ね卓上で使う場合でもそういったモードの切り替えだったりなんかが簡単にできるっていうことで、はい、便利ですね。
便利ですね。それから一応これは Bluetooth っていう電波の形式を使ってるんですけど、
はいはい、
そうすると10メーターぐらいまで離れて、制御することができるんですよ、
うんはい、
そうすると例えばちょっとしたアンテナを調整するときに、うん、無線機まで戻って送信してまた測ってということをしなくてもいいようにアンテナの根元に行って送信して調整をしてまたっていうことができるようになるので、
うん、
すごく簡単に使えるようになります。
すごいですねそれがね なんて言ったらタバコぐらいの ね大きさのサイズでそれでできてしまう、
はい、
ちょっとパッと見ねゲーム機みたいな
そうですねちょっと若者受けを狙ってですね、はい、ゲーム機っぽく作ってみました
ねえ、はい、こんなだってボタンちっちゃいボタンそれがなんかの周波数切り替え
で、はい、ボタンを一つ一つは自分で設定できるんですけど、はい、まあ主に使うものが2つぐらいで、うん、あとよく周波数とか切り替えるように使えるのがだいたい5つぐらいあれば足りるかなということでそういう設定にしてます。
もともとテレノマさんってこういったものを作るのが好きなんですか。
そうですね、もともと好きで、ただマイコン自体をいじり始めたらまだ 2,3 年なんですよ。
じゃあもともとはなんかいろんなね、まあ、無線率他の方々ってものづくり大好きですから、うん
はい、
いろんなものを作っていたけどさらにねそういった今難しいじゃないですか無線機作るよりなんか難しそうな気がするんですけどそうでもないんですか。
まあちょっと前にやってた仕事もそれに近いようなことをやっていたので、うん、プログラム自体にはまあ慣れてはいたんですね。ただマイコンっていうのは本当に触り始めたのは数年で、ええ、まあちょっと最初は時間かかったんですけどまあ、途中からあこんな感じだなっていうのはだんだん分かってきてそれからは結構スタート早くなりました。
じゃあ主に今回はこの705用ですけどその他のなんかいろんな無線機に使うリモコンだったりそういったものも作られてるんですか。
はい、今、作ってる最中なんですが、まだリモコンの形にはなっていないんですけど、
はい、
Windows のコマンドで、リモコンを模した、うん、リモコンと同じような方にできるプログラムというのを今無償で公開しています。それで、FT の818とか、710とか、
うんうんうん、
そういったものも一応コントロールできるようになってます。
面白い、ね、じゃあこういう、ねマイコンを使ったリモコンはテルヌマさんが作られて、
はい、
そしてその他のメンバーはいろいろ持ち屋のものを作って、
ねはい、
ということでこれ欲しいなっていう方はないどこで買うことができるんですか。
今度のですねハムフェアに持っていきますのでぜひ見学があったら見に来ていただいてもしお気になれば、お買い上げくださいということです。はい、
だいたいねいろんな皆さんも金額があるでしょうから、うん、だいたいいくらぐらいからいくらぐらいまでで買えるもんなんですか。皆さんのいろんな機材っていうのは
そうですね、うん、まあ、だいたい3000円4000円ぐらいから、うん、無線機だったらさすがに高いので、うん、1万円ちょっと超えたりしますけど、
うんうん、
そんなに高いものはそのメーカー製の品物ではないので、うんうん、そんなに高い値段はつけてないです。
あそうなんですね、うん、じゃあちょっと買ってやってみようかなっていうぐらいには全然ね3000円4000円ぐらいだったら
そうですね、
うん、
はい、
じゃあちょっとそれは今回ぜひハムフェアにも皆さん出店するということなんで、
はい、
これは楽しみですね。
そうですね。
ね、はい、なんかじゃあいろんなものがこちらのブースに行くと色とりどりに並びそうですね。いろんなものが。
そうですね。で、あのちょっと一点だけあのご注意いただきたいのがあるんですが、はい、あの実はメンバー、今回、8人、はい、出展する予定なんですが、どうしてもあのテーブル狭いので1日に全員出すわけにいかないんです。
はいはいはい。
で、あのホームページにちょっと書いてありますので、この日はこの人が出てるとか、うん、この日はこの人が出てるっていうのがありますので、その辺はちょっと注意していただいて、行ったらあの売ってませんでしたっていうのはちょっと悲しいので。
そうですね、はいはい、じゃあ2日間あるので、はいはい、じゃあテルノマさんのものはどちらで、
はい、あの2日目の日曜日に、はい、出しますので、
はい
はい、でただあの土曜日の方も会場にはいますので、JIMPVB の T シャツ着てうろうろしてますから、
はい、
もしあの見かけて声かけていただければご説明はできますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。
わかりました。じゃあね、そう、皆さんいっぱいあるけどね、
そうですね
並べられないということで、はい、ぜひじゃあそちらのホームページの方ね、詳しく見ていただいて、
はい、
その曜日で合わせてね、ハムフェアの方にはお越しいただきたいななんて思いますが、そんなね、照沼さん本当にいろんなことでねえ、アクティブでもいらっしゃるし、
はい、
ね、でちょっとね、今日面白いネタで、今ちょうどオリンピックですから、
そうですね、
ちょっとオリンピックネタでちょっと面白い話があるんですよって言って、なんか持ってきていただいたっていうのはこれ、
はい、
衛星中継が行う、そう
です、はい、あの前のオリンピック60年前のオリンピックなんですが、
あのこの前やった東京のオリンピックじゃなくて、さらにその前、ね、
その前ですね、はいはい、その時あのまだあの衛星中継で、あのアメリカとかヨーロッパにする回線がなかったんですね。で急遽そのオリンピックに合わせて臨時回線を作ったと、
う
ん、で臨時回線作ったんですけど、まだその時ちょっと技術が進んでなくて、うん、映像と音声を同時に送れなかったんですよ。
60年以上前ですもんね。
そうですね。なので、音声はあの海底ケーブルで送ったんですけど、映像は衛星中継をしたと。で衛星中継は代々木の放送センターから、小金井の、今の NICT、あの電波研究所の、はいはい、中継所から、
はい、
茨城県の筑波山、福岡を経由して鹿島の、うん、地上局に送ってます。
それで送られて、
はい、
見た送られてきた、とか東京でやったやつをそれで送って世界の人こう見ていただく、なんかね、今でこそ宣伝もでも普通じゃんとか思いますけど、60年前っていうとすごい画期的だったんでしょうね。
そうですね、はい、でしかも音声 と、映像別々に送ってるもんですから、それをまた一緒にするためにアメリカで編集をするんですね、
うん、
で編集したものを、当時あのアメリカ国内はもうネットワークつながってたんですが、うんうん、ヨーロッパまで伸びてなかったので、編集したものを空輸でヨーロッパに送ったと。そうすると大体1日遅れぐらいで中継されるというような、うん、ことがあったようです。
まあでもね、それでもそういった日本でやった映像が世界中の方っていうか各、ね、国の方が見られるっていうことはすごいなっていうことですもんね。
そうです ね、
ね、うん、でそれは今の技術で今は簡単に誰でも ね、
でね
スマホでダイレクトで見られちゃう時代ですからね。
そうですね、本当にもう本当に技術進んだと思います。
技術は進みましたね、はい、はい、ということでね、ちょっと面白い話もお聞かせいただきました、JI1PVV テルノマさんでございますが、またちょっとお時間があるときに、
はい、
いろんなものなんか作ってるっていうことなんで、お話にスタジオの方にも遊びに来ていただいてよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、テルノマさんにお越しいただきましたが、テルノマさんからリクエストいただきました。もうなんて言ってもオリンピックシーズンということで、
そうですね、頑張って、
はい、で先日金メダルも取りましたしね。
そうですね、多少はいすごいですね、
はい、うん、ということでゆずで栄光の架け橋聞いてください。テルノマさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
流した 口ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
76.2FM パルーン。
さあ、それでは今週もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、8月に入りましたけど本当暑いですね。
暑いですね。もうね、34度とか言われても全然もう驚かなくなってきました。
32、3度って言うと、あれ今日涼しいんじゃんとか。
そんな感じです。
そんな感じですよね。ほう、なんか人間って麻痺しちゃうもんなんですね、これね。
ですね。いやいやいや。いやいや、
でもそんな暑い中、皆さんなんか、この前まで暑かったですね、もう本当に今日は。
いやー、本当ですね。あの、フィールドデーコンテストがね、今日の15時、3時までやってたんですけども、
はいはいはい、
いやー、皆さんたくさんね、参加されて、今頃疲れたっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと。ね、
あの、このフィールドだから、なんかみんなで集まって、バーベキューがてらやるよっていう方たちもね、結構多いですけど。
そうですね、うん、あの無線のクラブとかでね、みんなで移動して、まあ、コンテストやりたい人と、あの横でそれを眺めてあのお酒飲んでる人とそうそ
う、お肉焼く人と
分かれたりして、
ね、まあ、でもそういったものもね、この夏の一つ楽しみといえば楽しみでしょうからね、うん、
そうですね、うん、
はい、そんなことで皆さんちょうど今お疲れで、もう今日は早めに休もうとかいう人もいるんですか
いらっしゃると思います、
はい、さあ、そんなことでハムライフさんの、はい、アクセスはどんな感じになっているでしょうか。
はい、7月の27日から8月の2日までハムライフ .jp で出した記事の中から、アクセスが上位で注目されるものをいくつかご紹介したいと思います。
はい、
はい、まずは今そのお話のありましたフィールドデーコンテストなんですが、
はい、
これのですねルールを7月の31日に、まあ、記事として出したんですけども、
うん、
今年はねすごくたくさんこれをルールを読みに来た方がいらっしゃいまして、
うん、
多分コンテストの参加者も多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
なんか毎年なんか変わったところってあるんですか。
いや、あの特に今年大きくルールが変わったっていうことはないんですけども、
うん、
あのやっぱりねお天気とか何かで参加される曲がだいぶ変わる感じで、去年は、書類出したのが1500曲ぐらいだったんですね、
はい、
それで2022年、だからその1年前だと1650曲ぐらい出ているんですよ、
はいはい、
で2021年、まあ、コロナの時期でもあったんですけども、やっぱり1500曲ぐらいのロゴが出てまして、
うんうん、結構出てますね、うん
うん、もしかしたら今年はもっと出てるかもしれないし、猛暑で移動取りやめて固定からとかね、あのモーニング部門にしましたって方がいらっしゃるかもしれませんけども、
ね、じゃあちょっとそれはどうあの見てからのお楽しみって感じですね、
うん、そうですね、う
ん、でも皆さん本当お疲れ様でしたね。
いやいや、お疲れ様でした。
はい、さあその他にはは
い、もう一つコンテスト の記事がですね注目を集めました。はい、あの日本アマチュア SSTV 協会、通称 JASTA っていうあの団体があるんですけども、
はい、
ここがですね8月1日から1ヶ月間第45回の SSTV アクティビティコンテストっていうのをやっているんです、
はい、
で 通常のコンテストですとほらマイクを握って5914101とかっていうふうにやりますけども、うんうん、これは SSTD のグループですので画面を使ってですね、
はい、
コールサインとコンテストナンバーと自分の顔の入った画像をお互い交換し合うんです。それで、まあ、HF で更新したら1点、うん、50から430なら2点、1200以上なら3点というような感じで得点がついたりするんですけども、
はい、
これが結構やっぱり期間中ですね、SSTV のピロピロピロって音でコンテストに参加される方がたくさんいらっしゃいます。去年はね75曲ぐらいの方が書類を出したんですけども、
はい、
まあ第1位の方の更新された曲数のすごいことすごいこと。
いくついくついくつ。
それでですねこのジャスタのホームページに行きますと、
はい、
まあ、各局の更新曲数とか得点も出てるんですけども、
はい、
一緒にですね交換した画像のサンプルが出てるんですね、
はいはいはい、
でこれを見ますとあなるほど確かにコールサインとナンバーと自分の顔を皆さん交換してるんだなっていうのが分かってですね、うん、すごく面白いのでぜひ一度このジャスタのホームページで去年のコンテストの結果やなんかを見てみるといいかなというふうに思います。
うちの、ね、局長さんこれ大好きだからちょっとまだ1ヶ月あるからちょっとやろうよって言おうかな、
うんうん、それいいと思いますよ。これすごく面白いですし、
うん、
最近 SSTV も簡単にできるソフトウェアとかもねありますので、
はいはい、
今から準備すればまだ間に合うような気がしますから。
そうですよね、うんうんうん、はいね、はい、じゃあちょっと言っておきますね。喋、はい、るよりこっちなんで、
あ、そうかそうか、
局長さん
画像、
はい、画像なんで、はい、ね、じゃあぜひ皆さんそういったものをちょっと興味のある方はね、覗いてみてください。
はい、
はい、じゃあその他にはは
い、またまた電波法違反のですね記事が注目を集めました。
これ減らないですね、本当に、
はい、ちょうどタイミング的に2つ同じ時期に出たんですけども、
はい、
1つは東海総合通信局がですね静岡県の藤枝警察署と一緒に合同で取り締まりを行って、住面も局面もない63歳のダンプカーの運転手が、まあ、摘発されましたよっていうニュースなんですね、
はいはい、
でもう1つは東北総合通信局がですね、福島県の港小名浜港と下野浜港というところで海上保安本部と一緒にですね取り締まりをやりまして、うん、アマチュア無線機を、まあ、不法につけていた漁船の方を2人それからレーダーの免許を受けなくてですね不法レーダーということになってしまうんですが、
うん、
取り付けていた方をやっぱりお二人ですね、
うん、
摘発したっていうニュースが出ています。
あら、ね、沖の方で陸の方だけじゃなくて海の方でもこういった取り締まりってやってるんですね。
そうですね、海上保安部と一緒にっていうのもたまにあるみたいです ね、
うんね。
でやっぱり漁船もお互い仲間の船と今どの辺でどんな魚が取れるよとかね、
うん、
そろそろ上がろうと思うみたいな連絡に便利だかなんだかでアマチュア無線を使われる方がいらっしゃるようで、
うんうん、
こうやって捕まるっていうケースがありますし、
うん、
それからレーダーもあれ免許がいるものですので、
は
あ
は
あ
は
あ、取り付けたまま免許も更新しないでそのままにしているとやっぱり不法局っていうことになってしまいますので、
そうですね、
うん、こういうやっぱり取り締まりも大事だなっていうふうに思いました。
はい、ね、結構皆さん気抜いてるとやられますからね、今日ちゃんと、
ね、
もう気をつけていただきたいと。で、ね、であとはやっぱり免許持っていてもそういった免許の切れとかね、そういったものも確認しておかなくちゃいけませんもんね。
うん、そうです ね、
ね、
レーダーの摘発された方お一人86歳という方がいらっしゃってですね、おいおいっていう感じなんですけども、
うん、まあおじいちゃん忘れちゃったかもしれないけど、ね、とりあえず、ね、やろうねって感じですね。
そうです ね、
ね、はい、じゃあまだお時間まだありますから大丈夫ですよ。あと何かありますか。
はい、じゃあもう一つぐらいいきますね。
はい、
アイコムさんがですね、8月の1日に、467メガ帯のデジタル簡易無線の免許局のですね中継装置いわゆるレピーターなんですけども、
はい、
これを新発売したよっていうニュースが注目を集めました。
はいはいはいはい、
はい、467メガ帯に簡易無線デジタル簡易無線の周波数帯があるんですね。
はい、
で 今まではレピーター中継局というのはこれには認められてなかったんですけども、うん、去年の6月1日の電波法改正でですね、351メガのデジカン登録局はチャンネルがたくさん増えたんですけども、
はいはい、増えましたね、はいはい
はい、467メガのこの簡易無線の免許局というのはですね、はい、レピーター中継局が使えるようになって、うん、中継局用のチャンネルが、10チャンネルだったかな、うん、増派になっているんです、
はい、
でところが今まではそれに対応した中継装置っていうのがほとんど出てなかったんで、今回アイコムさんがその、初めてアイコムさんから中継局というのが発売になったということで注目を集めてます。
じゃあ結構これ使う方が結構増えてきてるんですかね。
そうですね、やっぱり簡易無線ですのでちょっとした業務用の連絡とかにはすごい使い勝手がいいんですけども、
はい、
出力 5W で、やっぱり飛ぶ距離っていうのはある程度限られてきますので、うん、はい、もっと広いサービスエリアが欲しいよというようなご商売をされているような方にはやっぱりレピーターっていうのは長い間、まあ、欲しがられていたものなんですね。
うん、
で出力は 5W で一つのアンテナを送信と受信と両方に共用できるデュプレクサーもついているみたいです。
ということは結構皆さんまたこれこれで広範囲にね使えるようになるでしょうからね。
そうですね、
ね、いやこんなのもアイコムさんから発売したということでね、今400体もあるんだって言って私今ね本当に電波っていろんな周波数帯使ってるんですね、こうやって見るとね、本当ね、
そうですね、で業務無線の世界はやっぱりアナログだったのがデジタルに置き換えが進んでますので、
はい、
もうデジタル無線の時代にやっぱり入ってきてるんですね。
そうですね、
うん、
ということで今週も盛りだくさんの内容でございました。
はい、
はい、羽田さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで内容盛りだくさんでした。まずは週末のイベントです。8月10、11と奈良県支部のですね VUHF コンテストがあります。土曜日は19時から24時、日曜日は8時から13時ということでね、周波数帯によって時間帯が違いますのでね、ホームページ確認してください。8月11日日曜日、岐阜県では親子の電子工作教室です。そして同じく8月11日日曜日は、北海道の上川宗谷コンテストが、9時から18時ということで開催されるということなんでね、いろんなね規約の方はホームページご覧ください。さあ、そして今日前半にゲストにお越しいただきました JI1PVV テレヌマさんからなんとプレゼントをいただきました。 IC705 用のリモコンをなんと2名の方にプレゼントをさせていただきます。欲しいという方いらっしゃいましたら、このビームアンテナまでね、お名前とかご住所とか書いていただいてお送りいただきたいと思います。2名の方に抽選でねプレゼントさせていただきます。本当にね青いですねリモコンのパソコンのねこうありますリモコンのねあれみたいな感じでねピコピコピコ押す、今私ボタン押しておりますけど、こんな感じでねファミコンやる感じでねできるという705用の、プログラムのこのリモコンになっておりますんでね、これを番組を聞きの方2名にプレゼントということです。皆さんぜひパルルンの方までホームページの方からね、送っていただければ、あとメールで fm76@fmpalun.co.jp の方までメールでねリモコン欲しいよって送ってくださいね。はい、ということで今日もそろそろお別れでございます。本当に毎日暑い日続いてますから、皆さん体調気をつけて無線集中しすぎないでね、ほどほどに休んで、やってくださいね。ということで今日もお別れのお時間になってしまいました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルレンの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。